はい、申命記の21章から一応24章までですね、こまごまとした立法の規定がたくさん書いてあるので、ピックアップして、ここからの現代の私たちへのメッセージを一体どういうことなのかということをですね、見てみたいと思います。まず21章の最初の部分です。まあ、こういうところは現代の私たちとですね、どんな関係があるかっていうのをほとんど考えないで、まあ力入れてちゃんとほとんどクリスチャンの間でも読まれないであろうと思いますね。申命記全体的に大体そういう傾向あると思いますが、ここでですね、神主はあなたに与えて、得させられて、わざわざ丁寧に書いてあります。土地っていうのもですね、自分たちが征服して取ったんじゃなくて、神様からもらったんだという。このことはですね、今の私たちでもいろんなことについて、何かを自分が今得てる、持ってる、これは自分の努力、自分のいろいろな能力、あるいは自分の親からもらった。そういうふうに人間がそのように与えたんだ。自分の力で獲得したっていうことになくて、絶えずですね、主が、私たちに与えてくださったという、まあ、そういう視点がいつも大事だということですね。まあ、こういう今の場所にしても、私たちの信仰そのものについても、あるいはここに来るための健康とかですね、その他、まあ、視力とか聴力とか、足が動くとか、まあ、車の便があるとかですね、様々なこともみんな、神様が与えてくれてですね、そして健康も支えてくださって、まあ、それなりの仕事もできてと、まあ、そういうことで、万事考える前提として、いろんなことは目に見えないことも目に見えることも私たちが今持っていると思うのはみんな神様が与えてくださったという、まあ、観点がまずあるということです。で、ね、そういうことをその土地でですね、非常に、忌まわしいことが起こったと。誰かが殺されていると。こういう、もういつの時代でもですね、誰が殺したか、命を奪ったか、いくわからない。何らかの恨み事なり、まあ、欲望のためにですね、邪魔になる人を殺害するようなことはいつの時代でもあった。これは聖書で一番最初のですね、カインとアベルのところでも、アダムとエヴァの最初の子供たちが早くもですね、カインがアベルを殺したなんてですね、非常に忌まわしい記事が一番最初からあるように、人間っていうのはどうしてもですね、気にならないものを抹殺しようとするような非常にこの悪魔的なものが宿るっていうことがですね、それの大規模になったのが戦争なわけですね。わずか十数年のうちに1000万、2000万という中国、あるいは東南アジア、広範囲にわたって、日本人もそういう殺戮っていうことを繰り返したわけです。で、これはヨーロッパの地でもヒトラーみたいな人が出てきてですね、膨大な人たち、ユダヤ人だけでも600万人もわずかの期間に殺したとかいうことです。まあ、そういうふうに、こういうふうな良くないことが約束の与えられた地でも起こる。その時どうするのかと。犯人がわからないと。その時にですね、現場に赴いて、距離を測る。こんなことまでか、距離を測って何だろうかと。きちんとですね、どれぐらいのところで起こった、近いのか遠いのかと。非常に近かったらその町も関係してるんじゃないかという、そういう物理的なですね、証拠っていうのは、これはなんか犯罪を起こった警察は非常に細かなことを調べているわけですけども、そういう可能なことは客観的にきちっと調べた上でですね、最も町に近い人たちが、こうするんだと。で、まあ、こんなことはここの町が怪しいぞというふうなことを言い出してきりがないわけですね。こんなことするのはそちらの町だろうと言ったら、責任のなすり合いになるから、客観的なこと、距離を測って、そして一番近い町の人たちがですね、まだ仕事に使ったことのない大牛を選んで、そしてそれを連れて行ってですね、そして首を折ってということなんですね。これはさっきも話があったように、大きな罪っていうものはですね、これを犯人が見つかったら犯人は処刑される。見つからない場合は曖昧にしていいのか。 こういう考え方はですね、私たち日本人にもとても本来考えられない、こんなこと考えたことないですね。見つからない場合、その罪をそのままにしとったらいけない、見つかるんで仕方がないというのが普通一般の考え方ですね。ある程度すんだらもう時効になると、もう犯人が見つかってもどうもない。ところがですね、この聖書の世界においては、その罪ってのはあくまで残るんだと。共同体、誰かがそれでですね、その決着をつけないといけない。だから人間は誰かわからないから、ここでまず牛が身代わりになって死ぬというわけなんですね。身代わりになって、死ぬということで、その罪っていうものが決着はされると。そのぐらい罪っていうのは曖昧には済まされないっていう考え方、古い時代からあったということなんです。ですね、実際に誰が殺したかわからない、その近い町の人とは全く関係ないかもしれないけど、このイスラエルも神の民の共同体としてですね、神が与えた地で起こったことは、誰かがそのことをですね、はっきりさせないといけないということで、最も近い町の人が、牛を身代わりにして、そしてですね、この殺すことによって、そしてその罰がそこで決着をさせられるんだと。罪っていうのはあくまでですね、きちっと処理されなければ残り続けるという、そういう見方があるわけですね。だから隠れてですね、見つからないようにしたって、誰も見てないかと、それもあくまでそれは残り続けるから、そういうことをしてたら、その人の魂はだんだんと崩れていくわけですね。清いものがなくなっていくと。でそれだけで牛を身代わりに殺しただけで済まないわけです。ついに人間の側でもですね、要求されるっていうことがついに書いてあります。6節からのところですね。下に最も近い町の長老たちは、目牛の上で手を洗って、証言して次のように言わないといけない。我々なんてこの流血事件と関わりなく、目は何も見ていませんと。現実にそういう犯罪が行われた、見ていない。主よ、あなたが救い出されたあなたの民イスラエルの罪を贖え、あなたの民イスラエルのうちに罪なく者の血を流した罪をとどめないでくださいと。こういうふうに祈って初めて血を流した罪が贖われる。彼らの血を流したとか、いうようなことを書いてありますが、これはどういうことかというとですね、救い出された民全体が共同体としてですね、これ誰かがそのイスラエルの民にして殺したんだと。自分でないから関係ないんじゃなくて、その共同体が全体として責任を負うっていう、そういう罪の処理っていうこと、みんながわからない場合、みんなが共同して負うっていう、こういう考え方ですね。それぐらいまでしてですね、罪を決着をきちんと処理をすると。まあ、こういう非常に古い時代から現代の私たちにしても驚くべきですね、その罪に対してあくまで徹底して清めなければいけないという考え方がある。まあ、こういう点からしたらですね、例えばさっきも言ったように70年前にはおびただしい人たちを日本の侵略戦争によって東南アジア中国で殺したのに、その最高の命令者、責任者であった天皇は何ら罰を負わなかったと。天皇の位を退くだけじゃなく、本来だったら、まあ、こういうあれから言って処刑されないといけない。日本はイタリアとドイツと日本が三国同盟して戦ったわけです。他のアメリカ、イギリスなどいろんな国、ヨーロッパの国々。ヒトラーはもういよいよ攻めてきてですね、連合軍が攻めてきて、もう殺されて直前に自殺をしたわけですが、ムッソリーニはみんなの前に引き回された挙句に処刑されたわけです。それと同盟しとった日本の天皇は何ら罰も受けなかった。そして退位もしない、そのまま天皇中地に座って、そのまま座っておったんですね。まあ、いかにですね、罪の処理、天皇の名において改心をして、天皇の名において集結した、 会社でもですね、トップが何か、部下が何かしたら、当然、トップ、あるいは教員が何か悪いことをしたら、校長は当然責任を取られるわけです。その組織として当たり前ですよね。それなのに、まあ、ここは、まあ、そういうことでですね、罪っていうのは本当に、徹底してきちっと処理されないといけないということで、いや、自分は関係ないというふうに言ってないわけです。誰か悪い人がしたんだって自分は関係ないと。そうでなくて、あなたが救い出されたあなたの民、知らない罪、みんながですね、誰かを犯して、それも共同として私たちも担わないといけないという見方があるんですね。こういう考え方からですね、南京で、南京虐殺というとここだけ取り出されますが、そもそも戦争自体が虐殺なんですよね。日中戦争という映画を、ある意味で非常に貴重な、宣教師の撮った映画、不慮とか、捕虜になった日本人から、撮ったフィルムとか、その他のいろんな人たちから集めた貴重なフィルムですよね、あれは。そこでいかにひどいことがなされたかということを、まあ、考えたらですね、そういうことで、まあ、南京だけじゃ決してないんだけど、その南京でもたくさんの市民も殺されたということで、そこに記念の食事を行うと、謝罪のために。あるいは、韓国の、もう、教会ですね、一つの教会で、朝鮮の人たちをこの教会に閉じ込めて、教会ごと焼き払ったと、日本軍が。そういう考えられないようなことをした。それで、戦後ですね、だいぶしてから、日本人が、自分たちは直接やってないけど、連帯の責任、日本人がやったということですね。で、一部のクリスチャンたちが、その提案に教会ところに行ってですね、そして謝罪をするというようなことも実際にされたわけですね。私が京都から帰ってきて間もない頃にそのことがいろいろとあったわけです。で、無教会の関係の人たちもその一部そういうところまで行ってですね、今でも南京虐殺のところに気を覚えに行っていると、この間冬季集会に来てた人中にもそういうことを言った人がおりますが、そんなふうにですね、そういう自分がしてないと、そんな昔の人がやったんだと。ところが日本人は全体としてですね、そういうふうに日本人として、そういう過去の人がやったことも今の私たちも関わってるんだという観点からですね、謝罪をする必要があるということです。だから、そういう考え方で、日本人がお料理、そういうことがきちっと分かっている人は、韓国に行ってもですね、韓国の人たちにも、本当に宣伝は大変韓国、朝鮮半島の皆さんにですね、大きな罪を犯したと。こういったことを謝罪するということが、まあ、確かに現代でも行われている一部の人によってですね、そういうこと、特にクリスチャン関係の方です。あるいはこういった考え方からあるわけです。自分はしてないから関係ないんじゃなくて、日本人がかつてやったことだったら、それは日本人としてもこういった時にはですね、かつて日本の人がやって本当に申し訳なかったと、もう許してくださいという謝罪をするということなんですね。こういう精神っていうものは連帯、つながっているという。これはキリスト教聖書全体にあるわけですね。新約聖書になったら、信じる人はみんなキリストの体だ。だから一人の人が痛んで、一人の人が泣いていたらですね、別の人も泣くくらいにこの悲しみを共有すると。別の人が非常に祝福を受けたら、別の人も一緒に喜ぶと。まあ、そういう共同体の考え方っていうのがここにあるわけです。一人の人が犯罪を起こしたみんなは共同体としてですね、神の共同体としてそれを受け取ってですね、そしてみんなが祈ると。どうかこの罪をあがなって、この罪なき者の血を流した罪をとどめないでください。私たちにとどめないでくださいって意味なんですね。そんなふうにして、良きことはみんなで祈り合ってするし、悪いことがあったらみんなでそうになって許しを請うという、そういうふうに共同体として歩むという 精神がある。自分勝手に自己主義とは非常に違うわけですね。自分だけ言うことは起こって、他の人はどうやってもいいと。自分がしてないんだから全然関係ないって、本当に今考え方が全く違うわけです。これがまあそういうふうにですね、新約聖書にずっとつながっていく。そして、まあ、イエス様こそこの完全なお方だったわけですね。人間として降りてきてくださって、自分もイエス様してないわけです、悪いこと。でも人間がみんなして様々な悪いことをですね、あたかも自分がしたことのようにみんな身に受けて、そして、この牛のようにですね、本当に死なれたと。そして、取りなしてくださっていると。どうか人間をですね、この人々たちを罪に落とさないようにと、信じるだけで許すようにというふうに言えば、神様の前で取りなされて、私たちはそれによって信じるだけでも許されるようになったとですね。この後半はまさにイエス様の取りなしの祈りにつながっているんですね。主はあなたが愛される民、人々、信じる人をですね、罪なき者の血を流した罪を止めないでください。私たちも心の中で、あるいは実際にいろんな悪いことをしてしまう、その罪をとどめないで清めて許してあげてくださいという、まあ、イエス様の取りなしの祈りというわけですね。まあ、そういうところにまで、遥かの地につながっていくということです。それがまあここのですね、共同体として共に担う良いことも悪しきこともですね、まあ、そういった精神があると。で、さらにこれ新約でですね、前にも何度かやったイエス様が最後の夕食の時に最初に言われたことは何だったかということですね。最後の夕食はずっと長い13章13、13、14、15、16と、随分長いスペースを使ってある。その最初に言われたのが、互いに足を洗い合いなさいと。足を洗い合う、足は汚れたところのシンボルで、まあ、罪のシンボルでもあるんですけども、互いに罪を指摘し合うと、やるは見下し合うと、批判、悪口を言い合うというのと反対だというわけですね。互いにその汚れたところを足を洗うや、言い換えたら互いに罪を祈り合って、清められるように、許されるようにと互いに祈り合うという、まあ、そういうことがですね、互いに足を洗い合いというところだったわけです。そういうふうな精神、あるいはこの前コリント、ガラティアとかでもでやったようにですね、互いに重荷を担い合いなさいと。ここもまさにそうなんですね。誰か悪い人がやったんだけど、その罪を犯してた重荷を自分たちも少しなりと思って、共に神様の前に祈るというわけですね。どうかその罪を私たちに着せないようにと。今、旧約聖書っていうのはですね、ちょっと見たところ、まるっきり関係がないように見えるんですけれども、よくよくその奥を考えていますと、非常に奥深いところでですね、新約聖書の精神に深くつながっているわけです。それはとても意外なほどですね。それからですね、あと、この、18節以降、18節からのところ、反抗する息子があって、父の言うことも母の言うことも聞かない、戒めても聞かない、こういう状態は今はたくさん出てきてしまったんですね。学校の先生の言うことも、子供なのに小学生でも聞かないで歩き回ったりすると、まあ、考えられないほど乱れてしまった。ここのところを見たらですね、この厳しさに驚かされるんですね。そしたら両親は、そのように親の言うことはどうしても聞かないも、長老のもとに突き出して、宝刀で大酒飲みっていうぐらい、どんなにでも聞かない限度を超えてると言ったら、町の住民がみんなが一生投げつけ殺すっていうんだから、もう、驚くべきことですね。まあ、そうして悪を取り除く。現代的な考え方とはあまりにも違うのに驚かされますが、このようにしてですね、さっきのところ、精神は共通したところがあるんですね。どういう精神かというと、罪はそのままにむやみやにしたんだ、ずっと残ると。 だから動物も殺し、あるいは他の人も共同して祈ってですね、許しを請うて、そして罪を除き去ると。ここでもですね、子供たる者がずっと小さいとか育ててもらったりと、親に反抗したり、まあ、ひどいもの暴力狂ったり、応答したり。そんな人はですね、これ生かしておけないというぐらい重い罪だと。そのまま置いといたら、そういうふうなことが広がったら、ますますそういうふうに乱れてくるということで、悪を除くと。ですね、さっきの前、罪を除くためにこういうことでした。ここは悪を除くという。このことのためにもイエス様が来られてですね、本当の意味で悪を除かれる。イエス様が弟子たちにまず与えた力は、純弟子に、悪霊を追い出すっていうことだったんですね。イエス様の時になって悪人を殺すんじゃなくて、その宿っている悪人に宿っている悪霊を追い出す力を与えたと。いずれにしても悪そのものはどうしても曖昧にしているといけないというですね、そういう見方がずっと続いているわけです。それから21章の22節。死刑に当たる罪を犯して処刑されて木にかける。木にかける。なんとなく穏やかな表現ですけど、木にかけるって木に縛り付けてそのまま殺す、死ぬまでほっとくとかですね、イエス様に釘で打ちつけて殺してしまう。どっちにしても木にかけて死なしてしまうわけです。縛り付けたままでですね、晒し物をしたらそれは水も食べ物もなかった。そのうち死ぬわけですね。そういうふうに長々と苦しめて死なすか、釘で骨折をそのまま晒すと、イエス様もそうでしたけれども。そして、死んだらですね、その日のうちに埋めろと。木にかけられた、木に打ちつけたり縛られてそのまま殺されたような犯罪者の死体は神に呪われたものだと。呪われたものを掘ったりしかいけないと。だこんな風に今現代と全く関係のない、ちょっと見たところ新約聖書とも何の関係ない古代の風習みたいなことが、さっきもちょっと触れたように、パウロはイエス様のことに関してこういう風な箇所をふっと用いているわけです。イエス様も神をまず愛するっていう、心を尽くし精神を尽くすって、一番大事なことは神秘から取ってるんですね。隣人を愛すっていうことはレビ記っていう、ほとんどの人が読まないのとか取ってる。で、パウロはですね、イエス様の大きな意味をこの神秘句のこの箇所から取ってるわけです。ガラテヤ書の 3-13 というところを開いたら、パウロがどんな風にそれを受け取っていたか、この箇所をですね、パウロの理解、パウロが聖霊に、導かれてした理解、成した理解、ガラテヤ書の 3-13 というところです。新約聖書の345ページの左下ですね。新約聖書の345ページ、ガラテヤ書3-13。3-13見ますと、キリストは私たちのために呪いとなって、私たちを律法の呪いから贖いでってくださった。気にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからだと。これが今日のところなんです。そしてそれはアブラハムに与えられた祝福がキリストイエスによってですね、異邦人に及ぶためであり、また私たちが約束された聖霊を信仰によって受けるためだと。こんな風にですね、イエス様は最も聖なるものだったのに、一番最も呪われたもののように木にかけられて晒し物になって殺されるという、最もひどいことを受けて、罪の裁きを一身に受けられたと。それによって私たちは祝福を受けるようになったという、不思議なことはですね、 今日のこの新明記の何気ない古代の全く読んでも何たちもならんように見える風習は、実はイエス・キリストのことをそのまま指し示しておると。旧約聖書っていうのは本当に、表面的には全然関係のない、なんか読む気のしないっていうふうに見えるところ、実はですね、その奥に流れている精神は非常に深いものがあって、新約につながっているわけです。そして私たちにもつながっている。でここで祝福、パウロが一向で言ってるですね、アブラハムに与えた祝福がキリストにおいて異邦人に及ぶため、でその祝福が異邦人に及んで何が与えられたか、これは聖霊なんですね。このようにずっとアブラハムに与えられた祝福の延長で、新約聖書においてそれは何になったかというと、聖霊が与えられるという、祝福の、まあ、究極的なものは聖霊が与えられることだと、まあ、そういうふうに言ってる。これも聖霊って言ったらイエス・キリスト様そのものなんだから、それが与えられたら、それはもうそれが与えられたこそ、ああいう人たちは命が殺されると拷問されると言っても、なおかつ信仰してなかったような人、これよほど豊かに与えられたんだと思うんですね、祝福は。まあ、この世を祝福されたと言ったらですね、これはなんかさ、非常に立派なそうな人と結婚してできたとかですね、あるいはホームランが打って、世界一になったとか、あるいは相撲が世界一の記録、ホームランでも、なんかそんなことがですね、こうすごい祝福を受けた人だとか、有名になったらそういうふうに言われるだけの話ですね。そんな有名ってのはすぐに追い越されるし、またすぐにいろんなことが起こってしまうわけです。まあ、そういうようなことで、しかもほんの祝福はですね、生まれつきの人とか、もうお金持ちとか、周囲の家庭が非常に豊かであるとか、まあ、そういうふうな、まあ、ほど特別な人しか、そういうかりそめの祝福も与えられないんだけど、ここで言うような祝福は、最も貧しい人でも、弱い人でも、病気の人でも、誰にでも本質的に与えられるものだというんですね、聖なる霊と。まあ、そういうことも、この気にかけられる、呪われたものにまでイエス様になってくださったということです。はい、それから、あと22章ですね。ここの1節からさっき読んだところも、これもまたですね、ちょっと見たところは、なんかちょっと、ごくわかりやすいようなところだけど、どうも、なんとなく、強調してるなと。なんでこういうふうに見ないふり、あるいは知らんふり、別の訳でこの見ないふり、知らんふりって同じことなんですね。英語でも I see と言って分かった、よく知ったということで使いますね。私は見たっていう、見ると知るは同じように使います。だから見ないふり、知らんふりをしてはいけない。必ず同胞にですね、同胞、同じ神様を信じる民の牛股が羊が迷っているのを取っといた、面倒だと、わざわざ連れてくんだ。これはですね、今の車も何もない、歩いて連れて行かないかもです。遠くまで牛や羊が迷ってたら、近くだったら迷わないですね。飼い主もわかるわけです。遥かに通るとこ行ってしまったから、飼い主も気がつかない、探してもわからんだ。そこまでずーっと連れて行かなきゃならんわけです。だから、そんな面倒なと。もう場合によってはほんの何時間もかかるから、わからん。なんかあれの砂漠的なですね、草もちょこちょこっとしか生えてない。だから、物がちょっとその落ち取ったの警察持っていくどころじゃないんですね。牛や羊をですね、ずっと連れていくっていうのは、これ本当大変なわけですよね。だから面倒からもうこんな遠いとこまで、途中で連れて行ってですね、その牛がまた離れたり、どうするのかっていうことありますね。縄で引っ張って、縄がなかったら、こういうこう言ったって来ないかもしれないし、縄で引っ張ってても降りてくるかもしれない。で、このど誰もわからない時には探しに来るまで置いとけって言うんですよね。置いとこったってね、餌もやらないといけないと。で、また三節、ロバであれ、ガイトであれ、すべて、同胞がなくしたものを見つけた時に同じようにしなさいと。知らんぷりしたらダメって言うんですね。見ないふりしたらいけない。同胞のロバまた牛が道に倒れてるのを見て見ないふりをしてはいけんと。これがまた新約聖書に深いつながりを持ってるですよね。 これがイエス、ここのところイエス様はですね、確かに、もっとリアルに言われた。これがサマリア人の例えだったわけですね。レビ人や祭司の宗教的なこと、諸行にやってるような人が、サマリア人が倒れとっても、ほったらかしに知らんぷりしていったと。というふうなことだったんですね。旅人が倒れとったんですね。そしたら差別してる見下しとったサマリア人がですね、通りかかって助け上げられて、知らんぷりしなかったと。そういうふうにイエス様の有名な例えは、ここのところから直接に関わっているわけです。そうしてこの、実は、そんなことはそれほど多くはないと思うんですね。倒れてるとか今時、誰か倒れてる目に遭うようなこともなかなかめったにないと思うんですけど、もっと身近な問題なんですね、これは。というのは、同胞、あるいは広く言えばいろんな人たちが迷っている。迷っているのを、これを羊じゃなくて人間ということに対したら、もう至るところでこのこと起こっているわけです。誰か知ってる人、近所の人、いろんな人、みんな迷ってるわけです。どこ行ったらいいか。でも知らんぷりしてる。ほっとけ、ほっとけと。そういう気持ちっていうのは、クリスチャンであってもですね、一般の人であって、クリスチャンですらも、範囲を広げた、みんなそれはある意味で知らんぷりしてるわけです。新聞で事件があったと。あるいは交通事故で、あれ人は命を失われた、どこ。自分の子供だったら、知らんぷりとか必死になって、それはもう、気が動転して、気が狂うばかりに泣き叫びや、両苦しむことでも、他人だったらテレビの画面で平気でですね、どんな手口であったんだろうかと、そんな風に、それでテレビ会社はまたまたそういう好奇心だけをかき立てるようなことを、余計なことをたくさん報道したりするわけです。まあ、そうに知らんぽりどころはですね、人の苦しむところをわざわざそんな当時だとか何だとか場所まで撮影したりする、何のつもりなのかと、これは単に視聴率を上げるためですね、人の苦しみを元にして。そういうふうに、ここのところは何かいかにも関係なさい。武士だの、そもそも勝ってない、関係ないと思ってしまうわけですね、こういうところでは。だけど、ひとたび人間って置き換えたらですね、人々が迷っている苦しんどるのに放ってやるっていうのはいくらでもある。無数にあるわけです。それは放ってない、知らんぷりしないってどういうことなのか。少しなりともその身近なもの、あるいは、こういう宗教関係でもその家族の人も子供のことも知らんぷりをしない。祈るということですね。祈るってことを思い出すわけです。知らんふりをしないと。見ないふりをしないことです。だから、ああいう外国で起こった事件、まあ、今回の後藤健二さんとかは、まあ、たまたま日本の国がこれからですね、大きな転機を迎えるかもわからんと。ああいうふうなことによって、ね、今の首相、まあ、ああいうことをやったから、これが一つきっかけになったんですね。こともあるのに、彼らが敵国としているようなイスラエルで、1億236億円という莫大な金をポンと出すといったもんだから、余計にそれが契機になってしまった。これから非常に大きな曲がり角になる。まあそういうこともあって、新聞でも世界的にも大きに取り上げたわけですね。日本が勝ってそういうことはなかったのにと。でもそういう苦しんでいる人も我々もですね、昔はそんな報道なかったんですね。テレビもラジオもネットもなかった。だから政治に我々を知っているところ、近所に見聞きする。その人たちも今度思ったら、いいけども、今だったらいろんなところで知らせたいから、もう言い合わなく知らんぷりになっているわけです。だから無関心に他者の悲劇をいくらでも平気で見てしまうような心になってしまったんですね。ですから少しないとも私たちは、そういうふうな、特別な事件でなくても身の回りの人とかいろんな少しなりとも見ないふりをしないようにしてですね、少しなりとも祈りに覚えていくという、まあ、そういうことなんですね。ですからそういう意味に受け取りますと、ぐんと我々身近になるわけです。誰一人、いや私は知らんぷりしたことないって言う人は一人も何いないと、まあ、そういうふうなぐらいでそのこの精神っていうのは人間の心理を多くついてるんですね。どうしても他人が苦しい人をほっといてしまうと、私たちが無意識的にでもしてしまうようなことをきちっと神様の目で見て、それをこんな古い時代からすでにですね、 書かれてあるということなんです。まあ、これは言い方は愛がない、祈りがない、すなわち愛がないということなんですね。で、このことを元になっているのが出エジプト記のところですね。そこだけ見てちょっと終わりたいと思います。もうちょっと時間が来てしまいました。出エジプト記の23の4。出エジプト記の23の4。旧約聖書の131ページ。4節からですね。4節と5節です。敵対する者との関わりということを書いてあります。あなたの敵なんですね。敵の牛あるいはロバが迷っているのに出会ったら、必ずその敵対するということは自分を殺そうと害を与えようとか憎しみ持ったなんかそんな人なんです。それでも必ず彼のもとに連れて行けと。もしあなたを憎む者のロバが荷物の下に倒れて見た場合、それを見捨てるなと。必ず彼と共に、助けを起こすんだと。まあ、こんなふうにですね、敵のために良きことをするっていうのは新約聖書だけかそうじゃなくて、旧約聖書っていうのはですね、敵対するものをやっつけろっていう考えばかりかというと決してそうじゃなくて、こんなに古い段階から、敵の牛、敵のものがここに困ってたら必ず連れていくんだっていうぐらいの気持ちですね。これはまあ、ここからまあイエス様がですね、パウロも敵対する悪いものがあったら憎んだり呪ったり許さないぞと言ったりやっつけてやるぞっていうんじゃなくて、むしろ逆にですね、良きことをなせっていうわけです。それが一番彼の頭に火を積むことになると、悪の根底を焼くことになるんだというパウロも言ってますが、だから今日の安倍首相が言ってるようなこと、ああいうふうなことでは決して解決しない、ますますひどくなるんですね。決して許さないぞ、決して許さないぞって言い換えたらやっつけてやるんだっていうことですね。なんでやっつけろって、これ武力やそうなもんでやっつけるわけです。それ決して許さないぞ、決して許さないぞっていうことはやっつけるんだぞって、また別のものまたやっつけるっていうことになるわけですね。だからそのような発想が戦争を生んで、ああいうことを生んでいくわけですね。安倍さんがあんなことばっかり言ってたらですね、ますますまたもことも、ほんなら余計に安倍呼んだら、これまたやったるわという。そういうことで、これと全く違う考え方がですね、変わるわけです。ですね。武力の応酬やらですね、敵意の応酬ではないと、許さないとでなくてですね、少しなりともそういう荒くれだった悪魔的なようなところの中に良きものを提供するということなんですね。あるいはそういったこと関係ない地域にも、それが憲法9条のまず一つ精神でもあったんですね。武力でもないとあれやっつけるんじゃなくて良いものを提供していくと、それを、まあ、現代の首相と自民党政府が大きく方向転換しようとするになってしまいつつあるんです。そういうことで私たちはこの聖書の精神を知らされるので、そこからですね、絶えずそういうふうな考え方の口に巻き込まれないように、していかなければいけないと、イエス様がそういう敵対する者のために祈れと言ったんですね。直接何ができるか、できなくても私たちは祈ることができると、そういう悪魔的なことをやる人たちの心が変えられ、そこから悪霊が追い出されるようにと、まあ、そういうことですね。そしてこれは我々身近な人たちに対しても悪意を持つ人のためにですね、その悪意が消え去るようにと祈るのが本当だと、まあ、そういったふうにいろいろとですね、この一見関係なさそうなところも深い関わりを持ってくる箇所なんだということです。ちょっと細かくしたので、予定のところもいかなかったんですけども、この続きはまた今度ということにします。はい、以上です。